レビ記結晶の学び、メッセージ11、キリストの体のためにキリストを平安の捧げ物として経験する。オーバービュー。神は平安の神です。私たちはこの世の中で苦難を持っていますが、キリストの中で平安を持っています。人の堕落のゆえに人類の間には多くの規定、習わし、習慣、生活する方法や礼拝する方法があり、これらすべては人類を分裂させ、離散させ、混乱させました。平和を作る方であるキリストがいなければ、宇宙には何の平和もありえないので、私たちは平安の捧げ物としてのキリストを必要とします。ユダヤ人信者と異邦人信者の両者のために完全な贖いを成就したキリストご自身が私たちの平和であり調和です。体の生活の中で私たちは平和の結合する絆の中でその霊の位置を保つべきです。今や平安の神が速やかにサタンをあなた方の足の下に踏み砕かれます。神が万物を彼ご自身に和解させることは、万物のために彼ご自身へと平和を作ることです。このことはキリストの十字架の血を通して完成されました。私たちは一つの体の中でキリストの平安へと召されました。体から独立している人は真の平安を持っていません。体に依存することは真の平安をもたらします。私たちは体の生活のためにキリストの平安に私たちの心の中で彼の体の各主体との関係においてすべてのことを裁定し、調整し、決定していただく必要があります。ローマ数字1、三一の神は平安、平和の神です。 A、 神は平安の神です。 1、 私たちの御父は平安の神であり、平安の命と平安の性質を持っています。 2、 私たちは信仰によって義とされたので、私たちの主イエス・キリストを通して神に対して平和を持っています。3、私たちが享受する平安は神ご自身です。B、新約は神の平安についても平安の神についても語っています。神の平安と平安の神とは実は一です。C、神の平安は平安の神が私たちと彼との交わりを通して私たちの中へと注入されることです。D、 私たちはこの世の中で苦難を持っていますが、キリストの中で平安を持っています。1、 私たちが心を騒がせるのはこの世の中にいるからです。心を騒がせることを解決する方法は、私たちがキリストの中へと信じることによってキリストの中へと入ることです。 2. ヨハネ第16章33節には2つの領域があります。すなわち騒がせるすべてのものがある物質の領域、この世と平安のある霊なるキリストの神聖で奥義的な領域です。ローマ数字に、人の堕落のゆえに人類の間には多くの規定、習わし、習慣、生活する方法や礼拝する方法があり、これらすべては人類を分裂させ、離散させ、混乱させました。あらゆる国の間と人種の間には隔てがあり、こういうわけで人類の間には平和がなく、敵意と不和と戦争があるだけです。ローマ数字3、平和を作る方であるキリストがいなければ、 宇宙には何の平和もありえないので、私たちは平安の捧げ物としてのキリストを必要とします。 A、 平安の捧げ物は平和を作る方であるキリストを予表します。 B、 キリストは平安の捧げ物の予表の成就、また実際として私たちの平安です。キリストを通して、また彼の中で、私たちは神と平和を持ち、また互いに平和を持ちます。 C、 私たちはキリストなしに神と、あるいは他の人たちと平和を持つことができません。私たちはただキリストを通して、キリストを持って、キリストの中でのみこのような平和を持つことができます。 D、 私たちは体の生活の中で、また体の生活のために、私たちの平安としてのキリストを必要とします。ローマ数字4、キリストはエペソ人への手紙において掲示されているキリストの体のための平安の捧げ物です。 A、 ユダヤ人信者と異邦人信者の両者のために、完全な贖いを成就したキリストご自身が私たちの平和であり調和です。 1、 キリストが平安の捧げ物として十字架につけられた時、彼の死は人の生活のさまざまな規定と宗教のさまざまな規定を廃棄し、無効にしました。2、人種間の違いと社会階級の違いは廃棄されました。3、キリストが分離する規定を彼の肉体の中で廃棄することによって、すなわち彼が敵意を殺し、またユダヤ人信者と異邦人信者を一人の新しい人へと創造することによって、平和がすべての信者たちの間に作られました。 4. 一つの体の中でユダヤ人も異邦人も十字架を通して神に和解させられました。私たちが神に和解させられたのは、キリストの体のためだけではなく、またキリストの体の中ででもありました。5. 神のエコノミーに相対するあらゆるものが終わらされて初めて平和を持つことができます。6. 私たちはキリストの血を通して神にも近づき、また神の民にも近づきました。B、 復活の中でキリストはその霊として来て、平和を福音として述べ伝えました。キリストは平和を作る方として死んで、彼の血を流し、私たちを神に和解させました。そして彼は命を与える霊として、さらには福音を述べ伝える霊として私たちに来て、平和の福音を述べ伝えました。ローマ数字4。キリストはエペソ人への手紙において掲示されているキリストの体のための平安の捧げ物です。A、 ユダヤ人信者と異邦人信者の両者のために、完全な贖いを成就したキリストご自身が私たちの平和であり調和です。1、キリストが平安の捧げ物として十字架につけられたとき、彼の死は人の生活のさまざまな規定と宗教のさまざまな規定を廃棄し、無効にしました。2、人種間の違いと社会階級の違いは廃棄されました。3、キリストが分離する規定を彼の肉体の中で廃棄することによって、すなわち彼が敵意を殺し、またユダヤ人信者と異邦人信者を一人の新しい人へと創造することによって、平和がすべての信者たちの間に作られました。4. 一つ体の中でユダヤ人も異邦人も 十字架を通して神に和解させられました。私たちが神に和解させられたのは、キリストの体のためだけではなく、またキリストの体の中ででもありました。5、神のエコノミーに相対するあらゆるものが終わらせられて初めて平和を持つことができます。6、私たちはキリストの血を通して神にも近づき、また神の民にも近づきました。B、復活の中でキリストはその霊として来て、平和を福音として述べ伝えました。キリストは平和を作る方として死んで、彼の血を流し、私たちを神に和解させました。そして彼は命を与える霊として、さらには福音を述べ伝える霊として、私たちに来て、平和の福音を述べ伝えました。C、体の生活の中で、私たちは平和の結合する絆の中で、その霊の位置を保つべきです。1、キリストは規定によって生じた人類の間のすべての違いを十字架上で廃棄しました。それによって、彼ご自身の体のために平和を作りました。この平和はすべての信者を結びつけ、こうして平和の結合する絆となるべきです。2、私たちの紹介生活の実行において、もし私たちが十字架上に留まるなら、キリストが十字架上で作った平和は結合する絆となり、その中で私たちはその霊の位置を保ちます。3、幕屋の結合する横木が表徴していることは、ミングリングされた霊、すなわち神聖な霊と再生された人の霊とのミングリングが、平和の結合する絆となるということです。私たちの経験では、平和の結合する絆とは、私たちの霊と結合する霊、括弧交差する霊との協力です。D、私たちは霊的な戦いに携わるために、平和の福音を括弧とした土台として、すなわち平和の福音を立て上げ、足に履く必要があります。1、キリストは十字架上で、神と人の両者に対して、私たちのために平和を作りました。この平和が私たちの福音となりました。2、この平和の福音は立て上げられ、私たちの足に履くことのできる括弧とした土台となりました。このように足に履くことによって、私たちは括弧とした足元を持ち、それによって私たちは立って、霊的な戦いを戦います。E、今や平安の神が速やかに、サタンをあなた方の足の下に踏み砕かれます。ローマ16章20節。1、神はサタンを紹介生活をする人たちの足の下に踏み砕くことを約束しています。このことはサタンを踏み砕くことが紹介生活と関係があることを示しています。2、サタンを対処することは体の事柄であり、個人の事柄ではありません。3、私たちが正常な地方紹介を体の実際的な表現として持つときに初めて、サタンは私たちの足の下に踏み砕かれます。ローマ数字5、キリストはコロサイ人への手紙において掲示されているキリストの体のための平安の捧げ物です。A、神が万物を彼ご自身に和解させることは、万物のために彼ご自身へと平和を作ることです。このことはキリストの十字架の血を通して完成されました。B、 私たちは一つ体の中でキリストの平安へと召されました。C、体から独立している人は真の平安を持っていません。体に依存することは真の平安をもたらします。D、私たちは体の生活のためにキリストの平安に私たちの心の中で彼の体の各主体との関係においてすべてのことを裁定し、調整し、決定していただく必要があります。1. 裁定するというギリシャ語は、審判する、司る、あらゆることの支配者、決定者としての位につくと訳すことができます。2. もし私たちがキリストの平安に私たちの心の中で裁定していただくなら、この平安は私たちの間のすべての争いを解決します。その時私たちは神とは垂直の平安を持ち、生徒たちとは水平の平安を持ちます。3. キリストの平安が裁定することを通して、私たちの問題は解決され、体の主体の間の摩擦は消え去ります。そして、生涯生活は、位置と甘さの中に保たれます。4. キリストの裁定する平安は、私たちの内側で働くキリストであって、私たちに対して彼の支配を行使し、結論を出し、最終的な決断を下します。5. もし私たちが、キリストの平安に、王として支配させることのもとにとどまるなら、他の人を腹立たせたり、傷つけたりしないでしょう。そうではなく、私たちは主の恵みによって、また彼の平安をもって、他の人に命を供給します。6. 私たちは教会生活の中で、あらゆることにおいて、あらゆる方面において、あらゆる人に対して平安を持つ必要があります。このことのために、私たちは絶えず平安の主にあらゆる方面において、私たちに平安を与えていただくことを必要とします。